皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。皆さん、きっとこの1週間いろいろなことのためにマルタのようにせわしく立ち働いていたのではないでしょうか。嬉しいこと、悲しいこと、きっといろいろあってせわしく立ち働いていたんだと思います。でも今日、神様を礼拝するために教会にいらしてくださいました。皆さん、本当にようこそいらっしゃいました。僕もですね、役員会の前の週というのはですね、マルタのようにしわしく立ち働いているような状況になるんですけれども、でもですね、神様はそんな私たち一人一人を招いてくださいます。今日はキリストの御言葉から、この礼拝に集う私たちに良い方を選ぶということの大切さを学んでいきたいと思うんです。すみません、ちなみにですね、最近マイク変わったんです。今までのマイクがちょっと遠かったので、キリスト教センターで新しいマイクにしてくださって、今まではちょっと心配だったのでハンドマイク使っていたんですけど、ちょっと全額礼拝でこのままやってみたら意外と響いたので、このままやるようにしてみています。もし聞き取りづらいのでしたら、こうやって耳に手当てていただければ、ちょっと調整するようにします。さて、今日の聖書の箇所のですね、マルタとマリアのエピソード、これはキリスト教の中ではよく知られているエピソードの一つになります。こんな出来事なんです。今から2000年ほど昔の出来事です。イエス様がある時、マルタとマリアの家に来てくださったんです。ちなみにマルタがお姉さん、マリアは妹です。この箇所には出てこないんですけれども、ヨハネによる福音書の方にはラザロという弟がいたことも書いてあります。イエス様のことをお迎えしたのはお姉さんのマルタの方でした。お姉さんのマルタはイエス様に喜んでもらうため、そしてまたイエス様のお話を聞きに来てくれた人たちに喜んでもらうため、お茶を入れたり、お食事を作ったり、せっせとそれらを運んだり、いろんなおもてなしのために大忙しだったんです。きっとイエス様のお話を聞きながら働いていたに違いありません。でもさすがにいろいろなことが回りきらなくなってしまいます。ちょっと手を借りたいな、妹はどこに行ったのかな、そんなふうに思ったんでしょう。ふとお話をされているイエス様の方を見ると、妹のマリアがなんと一番いい席、イエス様の真ん前の足元に座り込んで聞き入ってしまっているではありませんか。もしかしたらこの妹のマリアも最初はお姉さんのマルタのお手伝いをしようとしていたのかもしれません。でもイエス様のお話を聞いているうちについつい引き込まれてしまって、お手伝いしようとしていたことも忘れてしまって、気がついたらイエス様の真ん前に座り込んでいたのかもしれないんです。そんな妹のマリアですから、もしかしたら普段から失敗することも多かったかもしれません。そしてお姉さんのマルタから怒られたことも多かったかもしれません。でもイエス様のお話を聞いているうちに、こんな自分でも受け入れられているんだ、神様に愛されている存在なんだって嬉しくなっていったことでしょう。そんなふうにして、本当はお客さんをお迎えする 家族の側であったにもかかわらず、他のお客さんを差し置いて主賓のイエス様の足元を真ん前で聞き入っていた。そんな妹のマリアの姿を見て、ただでさえ猫の手も借りたいほど大忙しのお姉さんのマルタは、たまりかねてイエス様にこう言ったんです。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何とも大思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってくださいと。すると、妹マリアのことをよく分かって受け入れてくださっていたイエス様は、お姉さんのマルタにこう言ってくれました。マルタ、マルタ、きっとですね、笑顔で、この前浜田先生が眼差しということを言ってくださいましたけど、きっとですね、微笑みの眼差しでですね、マルタのことを見つめてくださったんじゃないかと思うんです。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。イエス様はお姉さんのマルタがこの会のために猫の手も借りたいほど大忙しなことも、妹のマリアに本当に手伝ってほしいと思っていることも、よく知っておられたんです。いや、それだけではなくて、イエス様はきっと日頃からお姉さんのマルタが姉として妹のマリアや弟のラザロのお世話をしているということもきっとよく分かっていたはずなんです。イエス様はじっと聞き入っていた妹のマリアのことをよく分かって受け入れてくださったのと同じように、お姉さんのマルタのこともよく分かって受け入れてくださったんです。あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。今も大変だね、きっと毎日大変なんだね、よくわかるよ、そう言ってくれたんですね。きっと私たちにもこのお姉さんのマルタのような経験ってあるんだと思います。家のことがいろいろ大変です。時には仕事との両立をしないといけないこともあります。それだけではありません。家庭と仕事の両立をしながら介護をするとか、子育てするとか、もう全部同時進行でやらないといけない。それに加えて教会での奉仕が加わってくるとかですね。もうそれだけでなくて、思いもよらない出来事に巻き込まれてしまうということもあります。そんなふうにいろいろせわしく立ち働いている。そんな毎日が続いていくと、私たちもあのお姉さんのマルタと同じように、時々こんなふうに思ってしまうことあると思うんです。主よ、何とも大思いになりませんか？どうして私だけこんな大変なんですか、神様何とかしてくださいって、そう訴えたくなることってきっとあるんだと思います。イエス様はそんなマルタの現実、そして私たちの現実をよく知っていてくださり、そんな私たちを受け止め受け入れてくださった上でこう言われるのです。あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。キリストは私たちが多くのことに思い悩み心を乱しているという現実をよく知っていてくださいます。その上でキリストは、しかし必要なことはただ一つであること、 そして私たちが良い方を選ぶべきであるということ、そして良い方を選んだということを取り上げてはならないと言ってくださるのです。このマルタとマリアのエピソードはキリスト教の中ではよく知られているものですので、私たちはなんとなくこのお姉さんというのはイエス様に注意された悪者で、妹のマリアの方はイエス様の言葉を聞いたいい人で、イエス様はマルタの悪いところを指摘した、もうクリスチャンたるもの、妹のマリアのようにもう一心不乱にイエス様の御言葉に聞き入っていなければならないんだ、そんなふうな、まあ、ステレオタイプ的な固定観念を持った解釈をしがちなんだと思うんですね。でもきっとそれだけじゃないと思うんです。実はですね、中世の神学者、神秘主義者のエックハルトという人はですね、説教の中でこのマルタとマリアのエピソードを取り上げているんですけども、実はですね、妹のマリアよりもお姉さんのマルタの方を高く評価しているんですね。ちょっと意外な感じしますね。そもそもこのお姉さんのマルタの方が成熟した人間で、手伝ってくれるようにおっしゃってくださいというのも、これも愛の叱責であったんだ。妹のマリアはまずは主の足元で聞き入るというところから学んで、その学びを終えた後にはお姉さんのマルタのように奉仕をする人になっていったんだ、そういう解釈ですね。お姉さんのマルタの方を高く評価するというのは珍しい解釈かもしれませんけども、そういう一面も確かにあるんじゃないかなって思うんです。どうしてか、理由があります。イエス様はある時こんな質問されたんですね。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。そう聞かれた時にイエス様はこうお答えになりました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。立法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。そういうふうにお答えになられたんですね。何が一番大切かと聞かれたときに、神様を愛する、神様の御言葉に聞き入る、これが最も重要な第一の掟だと言われたんですけれども、もう一つ言われたんです。第二もこれと同じように重要だと言って、隣人を自分のように愛しなさい、奉仕をする、これも同じように重要なんだとイエス様は言われたんですね。それだけではありません。イエス様はよく山に退かれて、また寂しい場所に退かれて、天の父なる神様と祈り、お話をされていました。でもその祈りを終えられた後は人々のもとに出かけていって、たくさんの人たちの病を癒したりですね、神様の国のメッセージを語ったり、奉仕をされたんですね。人々が何もしてはいけない仕事をしてはいけないと言っていた安息日に病の人を癒したりすることさえ行っているんです。それだけではありません。イエス様が十字架におかかりになられる前に弟子たちに教えた新しい掟は、互いに愛し合いなさいという掟でした。奉仕をする、互いに愛し合いなさい、このことをイエス様は新しい掟として特に弟子たちに教えられたんですね。 パウロが伝えるイエス様の言葉、その中にも受けるよりは与える方が幸いであるという御言葉もあります。そしてパウロ自身もローマの信徒への手紙の第12章でこういうふうに教えています。ローマの信徒への手紙の第12章の5節以下ですけども、こう書いてあるんです。私たちも数は多いが、キリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っていますから、予言の賜物を受けていれば信仰に応じて予言し、奉仕の賜物を受けていれば奉仕に専念しなさい、また教える人は教えに、進める人は進めに精を出しなさい、施しをする人は惜しまず施し、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は快く行いなさい。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。パウロ自身がこのように教えています。奉仕の賜物を受けていれば、奉仕に専念しなさいという教えです。私たちは、お姉さんのマルタはですね、イエス様のお話を聞くことをおろそかにして、奉仕ばっかりしてイライラして、なんかちょっと感じ悪いというふうに思いがちなんですけども、そもそもイエス様を家に迎え入れたのはこのマルタの方なんですね。いろいろのもてなしのためせわしく立ち働いていたのもマルタです。ちなみにこの聖書のもてなしという言葉は奉仕とも訳される言葉なんですけれども、その奉仕という言葉が元になって執事という言葉が出てきて、やがては長老執事という、まあ、そういう時の執事という言葉になっていくんですね。これ今で言えば教会の役員のことですね。ですからマルタのしているこのもてなしっていうのは何かというと、とっても素晴らしい奉仕で教会の役員のような奉仕だということです。なのでイエス様はこの時マルタのことを否定しているわけではないんです。あなたのしているもてなし奉仕はとんでもないからやめなさいと言ったのではないんですね。教会の中で一人一人の奉仕、他者へのおもてなし、これはとても大切なことです。じゃあマルタの心の中で問題があったのは何か。それは多くのことに思い悩み心を乱している、そのことが問題だったんですね。私たちもきっと忙しい時、多くのことに思い悩み心を乱していて、心の中にですね、不平不満の思いが浮かんでくることもあると思うんです。お姉さんのマルタがそうでした。妹のマリアに腹を立てたんです。自分の手伝いをしてくれなくてイエス様の話を聞いている妹のマリアに腹を立てたんです。私はこんなにもみんなのために一生懸命やってるのに、妹のマリアは知らんぷり、どうして私のこと分かってくれないのかしら。イエス様も見て見ぬふりしてるじゃない。なんでみんな私のこと分かってくれないの。きっとマルタの心の中にはそんな叫びがいっぱいになったんだと思うんです。だからついつい怒ってしまった。でもそのおもてなしは本当はとても大切なことだったんです。イエス様を、そして人々をお迎えする、そんな大切な役割を果たしていたはず。 なんですけれども、やがて多くのことに思い悩み、心を乱してしまう。でもその一方で、妹のマリアは主の足元に座って、その話に聞き入っていた。そこで、お姉さんのマルタの心の中は、最初はイエス様を、お客さんを受け入れるんだという思いからいろいろなことが始まっていたはずなのに、みんなから雑用を押し付けられている、きっとそんな惨めな気持ちに変わってしまったんじゃないかと思うんです。マザーテレサの言葉の中にこんな言葉があります。この世の中に雑用という用はありません。私たちが用を雑にしたときに、それは雑用になります。そんな言葉ですね。世の中に雑用なんてない。どれもこれも本当は尊い奉仕のはずなんです。でも私たちがそれを雑に思ってしまうとき、それが雑用になってしまう。きっとこの時のお姉さんマルタがそうだったんだと思うんです。みんなから雑用を自分一人に押し付けられている、そう思ったからマリアに腹を立ててしまったんだと思うんです。さらにはこのマルタが腹を立てたのは妹のマリアに対してだけではありません。イエス様に対してもちょっと腹を立てているんです。マルタはこんなふうに言っています。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。もうマルタはですね、本当はイエス様をお迎えするためにいろいろ働いていたはずなのに、もうイエス様に腹を立ててしまったんです。マルタは妹のマリアが自分に雑用を押し付けていると思って、で怒ってるんですけど、まあそれだけだったらですね、直接妹に言えばいいですね。だけどこのマルタはですね、イエス様に文句を言って、イエス様からマリアに言わせようとしたんですね。イエス様がこう気を利かせてですね、その目の前で聞いている妹のマリアに、お姉さん手伝ってあげたらって言ってくれないので、イエス様にも腹を立てているんです。このマルタはとても大切な奉仕をしていたんですけれども、思い悩んだり心を乱して、自分は雑用をやらされていると思っているうちに、妹のマリアに対してだけではなく、イエス様にも腹を立て、イエス様を使ってマリアを注意させようとしました。これはイエス様のことを使って自分の思い通りのことを成し遂げよう、自分を主人にしてしまっているという態度ですね。マルタをイエス様に対して主よと呼びかけてるんですけど、もうこの時のマルタにとってはイエス様が主人なのではなくて、もう自分が主人になってしまっています。自分が主人になってしまって、イエス様をしもべにしてイエス様に命令をしているんですね。それがこのマルタの問題でした。自分を主にしてしまっているから、おもてなしという大切な奉仕を雑用にしてしまっていた。でもそういうことってもしかしたら私たちにも起こることがあるんだと思うんですね。神様のご計画に私たちが仕えていくということではなくて、自分の思いに神様を利用しよう、そのような思いが私たちの心の中にも起こってくることがあると思うんです。そんな私たち、そしてマルタに対してイエス様は おっしゃったんですね。マルタ、マルタ。この2回名前を呼びかけるのは親しみを込めた表現です。そして言われます。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。イエス様は必要なことはただ一つだけと言われています。でも良い方とも言ってるんですね。なのでただ一つの必要なことには良い方ともう一つがあるということです。そうです、イエス様が言われた通りです。心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさいということと、隣人を自分のように愛しなさい、この二つがセットで必要なことがただ一つということになるのだと思うんです。基本は神様を愛し神様の御言葉に聞き入ることです。それが重要な第一の掟であって基本であって信仰の土台です。もしもいろいろな事情によって奉仕することが難しい、それでも大丈夫なんです。たとえ人間的な奉仕ができなくとも神様を礼拝すること、それが一番の奉仕なんですね。その基本、その土台の上に隣人を愛し奉仕をするという応用があります。スポーツでも何でも基本を学んだ後に応用に向かっていきます。で、応用を試している時っていうのはしばしば基本を忘れてしまうということが起こってきます。妹のマリアは主の御言葉に聞き入るという一番の基本をやっていたんですね。その基本の基本、土台を学んでいたんです。きっとお姉さんのマルタはイエス様のことを家に招き入れたというくらいですから、すでに主の御言葉を聞いていたはずなんですね。どこかでイエス様のメッセージを聞いて、それにとても感動して、だからこそイエス様をお招きして、もっともっと多くの人たちに聞いてもらおうとした。マルタは主の御言葉に聞き入るというその基本、土台の上に隣人を愛するというその奉仕を応用しようとしていたのだと思うんです。でもせわしく立ち働いているうちに基本を忘れてしまうんですね。神様の御言葉に聞き入ること、そして隣人を愛するということのための奉仕なんだということを忘れてしまって、心の中に不平不満がたくさん出てきてしまう。そして多くのことに思い悩み心を乱していたのです。きっとイエス様はそんなマルタのおもてなしの重要性については誰よりもよく分かっておられたのだと思います。イエス様を家にお迎えして、イエス様に出会ってもらえるようにと人々を家に招いて、お茶の準備、お食事の準備、おもてなし、奉仕、いろいろなことをしながらイエス様の言葉を聞いていたんです。そのマルタの働きというのは、そこに招かれた一人一人が主の足元に座ってその話に聞き入ることができるようにという奉仕でした。とても大切な働きなんです。でもあまりの忙しさに、忙しいとは心をなくすと書きますけども、その忙しさに心が乱れて 本当は尊いはずの働きが雑用のように思えてしまって、いつの間にかにイエス様が主であるのではなくて自分が主であるかのようになってしまう、神様をも動かそうとしてしまう。イエス様はそんな彼女に愛の眼差しを持ってマルタマルタと呼びかけてくださったんです。そしてきっと私たちもマルタのような状況に陥った時に、キリストは愛の眼差しを持って私たちの名前を二度呼んでいてくださるのだと思います。私たちはこのマルタとマリアのエピソードをついついステレオタイプのようにして、マリアのようでなければならない、マルタはちょっとこうあってはいけないっていうふうにですね、考えがちです。でもですね、もしもこの時一生懸命奉仕しているお姉さんのマルタが不平不満を言わずに、本当に隣人のためにですね、誠心誠意奉仕に専念できていたとして、イエス様の目の前で聞き入っているはずの妹のマリアが、あ、お姉さんなんかうるさいな、なんかせわしく働いていてうざいな、お姉さん邪魔だよとかですね、そういうふうに思って、イエス様イエス様、姉のマルタの奉仕をやめさせてください、もっとイエス様の話に聞き入るように言ってくださいって妹のマリアが言ったら、イエス様は何と答えたでしょうか。聖書には書いてないので、あくまでも想像なんですけれど、きっとイエス様はこういうふうに言ったんじゃないかなって僕は思うんですね。マリアマリア、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している、しかし必要なことはただ一つだけである、マルタも良い方を選んだ、それを取り上げてはいけない、ってそうマリアに言ったんじゃないかなって想像するんですね。まあ、そもそもイエス様がメッセージを語っている時に奉仕をしてはいけないのであれば、イエス様は注意したはずなんですね。マルタマルタ、ちょっとこっちに来なさい、ちょっと奉仕やめてこっち来て私の話に聞きなさいっていうふうに言ったはずなんです。でもイエス様はそうはされなかったんですね。なぜか、神様を愛すること、そして神様の御言葉に聞き入ること、これはとても大切なことですけれども、もう一つ、隣人を愛すること、その愛をもって奉仕をすること、これも大切なことなんですね。ですので、私たちにとって大切なこと、それは神様が与えてくださった賜物に応じて良い方を選ぶということだと思うんです。やらされてると思ったらやりたくなくなってきます。だけど自分で良い方を選んだのであれば、本当は人の評価なんて気にしなくていいんですね。私は主の御言葉を聞くことに一生懸命それを選ぶんだと決めたら、それが一番素晴らしいことです。そして主の御言葉を聞きつつ、愛の奉仕を隣人に出していくんだ、そう決めることができるならば、それもまた素晴らしい選択なのです。必要なただ一つのこと、それは神様が与えてくださる賜物に応じて良い方を選ぶということです。もしかしたら私たち、いろんなことに思い悩んで心を乱して過ごしてしまうことがあるかもしれません。でも必要なただ一つのこと、そのことを思い出したいと思うんです。良い方を選ぶということです。 神様が与えてくださった賜物に応じて良い方を選ぶのです。きっと忙しい日常の中にキリストは今日私たちに語りかけてくださるんだと思うんですよ。必要なことはただ一つ、それは神様を愛し人を愛することだ。そして神様を愛し人を愛しながら共に主の食卓を囲んで永遠の命をいただくこと、それが大切なんだよとキリストは私たちに語りかけておられるのではないでしょうか。私たちが神様の御言葉に聞き、神様を愛し、人々を愛し、人々に仕えていく、そのことのためにキリストはこの世界にやってきてくださいましたし、罪のゆえに多くのことに思い悩み、心を乱してしまう私たちの身代わりとなって十字架の上で死んでくださいました。それだけではありません。その死を打ち破る復活の力によって私たちと共にいてくださって、私たちに永遠の命の祝福を注いでくださるのです。2000年昔にマルタが用意してくれたその宴にキリストは伴ってくださいました。それと同じようにこれから祝う聖餐においてキリストは私たちに共に、私たちと共に歩んでくださいます。そして神様の国、天国で用意されている宴に共に預かろう、永遠の命の祝福を共に祝おう、そう私たちを招いてくださるのです。新しい一週間がこれから始まろうとしています。今日私たちは神様の御言葉を聞いて、その御言葉の実践のために一週間の旅路に出かけます。神様の御言葉に聞き、そしてその力をいただいて隣人を愛し隣人に仕え奉仕をしていく、そのような一週間を共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの朽ちるべき命に今日という一日を加えてくださり、あなたの御言葉を聞き、そのことによってそれぞれの場所へと押し出してくださいます恵みを覚えて感謝をいたします。必要なただ一つのこと、神様を愛し隣人を愛していく、そのことのために歩んでいくことができますように、私たちを強めてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。